本日の聖書箇所を読みいたします。本日は新約聖書ルカの福音書18章1節から8節です。新約聖書の154ページにあります。お読みいたします。ルカの福音書18章1節から8節。いつでも祈るべきで失望してはいけないことを教えるためにイエスは弟子たちに例えを話された。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のよもめがいたが、彼のところにやってきては、私を訴える人を裁いて私を守ってくださいと言っていた。この裁判官はしばらく取り合わなかったが、後になって心の中で考えた。私は神をも恐れず人を人とも思わないが、このやもめはうるさくて仕方ないから、彼女のために裁判をしてやることにしよう。そうでないとひっきりなしにやってきて私は疲れ果ててしまう。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうか。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るときに、果たして地上に信仰が見られるでしょうか。失望しないで祈るためにと題して、東京会の初代牧師であり現春日井福音自由教会の牧師先生であられる鈴木健二先生に説教を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。この立ちは東青山大宮教会創立50周年記念の感謝礼拝を共に預かることができますことを本当に感謝しております。この記念集会のために教科先生が、お招きを、してくださいました。50年というと、まあほぼ昔は人の一生の間と言ってもおかしくはないと思います。まあ今最近ね、100年まで生きる時代になってきましたので少しは、伸びていると思いますけれども、しかし50年というのはですね、私たちの人生にとって本当に、決して短い年数ではないのではないかと、そのように思われます。1969年7月6日にこの東大宮の地で最初の礼拝が持たれました。その当時この東大宮っていう地はですね、 JR の東大宮教会、東大宮駅ができたばかりの時でありました。ですからこの地域はほとんど畑で、家がほとんど建ってなかった。今回東大宮に来てこの近隣を車で一回り回ったんですけど、もう当時の、面影はほとんどありません。もう家がたくさん立ち並んで、町になってしまっているわけでありますけれども、 東大宮教会のがこの土地で最初の礼拝を捧げた時もですね、当時その周り、つまりこの場所ですけれども、全部畑だったんですね。で、後ろのその国鉄のね、住宅団地だけはすでにありましたけれども、この教会が建っているこの地域はほとんど家がなく畑であったわけです。ですから当然そこに教会を建て礼拝を始めるといってもですね、建物がない、仕方がありませんので、当時リーベンツェラミッションから大きなテントを借りてまいりまして、そのテントをこの畑の真ん中に立てて、そこで礼拝をスタートしたわけであります。幸い浦和福音自由教会の多くの祈りが捧げられ、そして青年たちがですね、30人ぐらい余りがこの東大宮に来まして、この近隣に最初のトラクト配布をしてくださいました。そしてそのトラクター配布を通して、初めてこの地域に、宣教がスタートしたわけですね。その時にそのトラクターを見てこの教会に来られた方が宮本兄弟とかですね、鹿姉妹とかそういった方々なんですね。ですから本当にその頃は本当にわずかな方々でありましたけれども、そこからこの教会はスタートしたわけであります。当時のお話をし始めたら一日かかってもですね語り終わることはないと思いますので、今日の御言葉をね、一緒に学んでみたいと思っております。今日のテーマは、失望しないで祈るためにというテーマを付けさせていただきましたけれども、ルカの18章の一節のところでですね、イエス様が語られた御言葉であります。いつまでも祈るべきであり、失望してはいけないということを教えるためにイエスは弟子たちに例えを持って語られた。ですからこれ例え話なんですね。ある時ですね、この世の中にはさまざまなことが起こってきます。この50年間振り返るときにね、本当にいろんなことがありました。で、いろんなことが起こってくるわけでありますけれども、時にはですね、人間の力や人間の努力ではどうにもならないことも起こってくるわけですね。一生懸命頑張ってもどうにもならない。重い病気にかかってですね、一生懸命祈るんですけども、病気が悪化して、そして命を失ってしまうということもいくらでもあるわけである。また経済的に会社が倒産してしまった。そのためにですね、もちろん一生懸命仕事はするんですけれども、しかし社会情勢が厳しい中で、どうしてもその会社が続けていくことができない。で潰れてしまう。そうして仕事を変えなければならない。そういったことも多々あるわけですね。ですから私たちはこの世の中で実際にクリスチャンとして歩んでいこうとしてもですね、しばしば私たちの祈りが、一生懸命祈るんでありますけれども、 その祈りが聞かれない。そのために、失望してしまう。もうダメだと。って言って落胆してですね、落ち込んでしまう。そういうことも、まあ、いくらでもあるわけである。で、イエス様は、そのように私たちが一生懸命祈って頑張っても道が開かれない。そういうことがあってもですね、失望しないで祈り続けなさい。ね。信じてどこまでも祈り続けるということが人生にとって、クリスチャンにとって非常に大事なことなんだということを主はこのところで教えているわけであります。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいました。その町には一人のやもめがおりましたけれども、彼女は裁判官のところに来て、私が訴える人を捕まえてちゃんと裁いてください、一生懸命その裁判官に頼み込むわけであります。ところが当時の裁判官は賄賂によって私腹を肥やすのが当たり前のような時代でありました。ですからその貧しいヤマメが訴えてもなかなかその裁判を取り上げてくれなかった。そこでですね、この未亡人はそれでも諦めることなく何度も何度も執拗にこの裁判官に訴えたわけですね。裁判をして、そして私を騙した人を何とか捕まえて、裁判してくださいもう頼んだわけです。で、すっごく彼女が頼み込んだので、この裁判官はもう仕方がなくてね、消極的でありますけれども、このあんまりしつこく来るので、この女性の祈りを聞いてあげようとね、根負けしてしまって、その裁判をやってあげることに決めたと、そういう例え話。これ事実じゃないんですよね。例え話ね。で、その時に主が言われたのは6節から7節の言葉ですね。そこをもう一度見ていただきたいと思います。6節、こう言います。主は言われた。不正な裁判官が言っていることを聞きなさい。まして神は昼も夜も神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないでいつまでも放っておかれることがあるでしょうか、ね、悪い裁判官でも、ね、うるさくて仕方がないということでやもめの訴えを引き入れてくださった。ましてや天の神様が日夜神に向かって祈りを捧げているその祈りに応えてくださらないことがあるでしょうかという問いかけなのであります。私たちクリスチャンになれば当然祈ることを、ね、学びますね。そしてお祈りをしてイエス様を信じますと言ってイエス様を信じるわけです。その結果私たちの罪が許される、神の子供とされます、そして永遠の命が与えられます、そして神の天の御国に入ることができる約束を神様からいただくことができるわけです、ね、それは皆さんも信じている、ここにいらっしゃる方はほとんどが信仰を持っておりますから、あなたも信じていると思うんですね。しかしですね、ここで大事なことがあるんですね。その8節のところに、 非常に不思議なことをイエス様はおっしゃった。箇節を読んでみます。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます、ね、神は祈ってくるならば必ずその祈りに応えてその裁きを行ってくださる。これは事実である、確かである。がしかしと次がの言葉が問題なんです。それはだが人の子が来るとき果たして地上に信仰が見られるでしょうか。これがイエス様がね今日ここに、語ろうとしていることなんですね。皆さんはイエス様を信じています、祈りもしていますね。そして救いをいただいてクリスチャンとしての人生を歩んでいる、それは事実です、ね、罪が許されて救われた、それも事実です。だけれども主が来られるとき果たして地上に信仰が見られるでしょうかということをイエス様はおっしゃった。これはどういうことですか。信仰が見られるでしょうか。この信仰というのはどういう信仰のことでしょうか、ね、この信仰というのはね、その例え話で話してくれてたヤモメが裁判官に対して執拗に何度も何度も繰り返して頼み込んだ、聞いてくれるまで諦めることをしなかった、そのような熱心な本当の信仰を持ってイエス様が生きておられる、イエス様は必ず私の祈りに応えてくださると本当に信じて祈る信仰です。それがこのヤモメの信仰ですね。で、そのような信仰が私たちにあるでしょうかというのが今日の中心メッセージだ。ね、皆さんもイエス様信じてるでしょ。それはわかります。誰も疑いません。だけれども、ヤモメのようにね、どんなに頼んでも聞いてくれない。祈りが聞かれない。その時になおも信じて待ち望むというそういう信仰を皆さんお持ちでしょうか、ね、多くの場合ね祈りますよ、当然祈ります、ね、1回だけじゃなくて2回祈るでしょう、3回も祈るでしょう、4回も祈るかもしれません、5回も祈ったかもしれない。でもその後どうですか。こんなに祈っても神様は祈りに応えてくれない。ダメだほら。ね。神様は私がこんなに一生懸命祈っても応えてくれない。だからちっとも祈りが応えられないじゃないですか。ね。どうでしょう。皆さんの中に本当に神様に祈ってその祈りが聞かれないで失望して、ね、ある面で諦めておられる方がいらっしゃらないでしょうか、ね、信仰っていうのはね、信じて祈ることなの。別の言葉で言うならば、期待して祈ること。期待しなかったらば、何も起こらないんだということで、ね。皆さんは本当に祈るとき、主は生きておられます。主が必ず私の祈りに応えてくださいますという信仰を持って祈っているでしょうか、ね、私たちはもちろん祈祷会を開いて、まあ祈祷会に集まってね、お互いの主のために祈る、それはやってると思うんですね。でもね、現実のことをね、本当にクリスチャンがまともに神に信じて生ける主に 祈って求める信仰者であるならば、もう教会はもっともっと祝福されてですね、もうこの教会300年400名になっているんです。でも実際はそうじゃない。礼拝には出てくるけれども祈祷会には出てこない人はたくさんいる。なぜでしょうか。忙しいから、祈ってる暇がないって言うんですね。また聖書を毎日読みなさいと私たちは教えられています。でもね、それは一生懸命読んでるけれども、ただ自分で聖書を読んでるだけで読むよくわかんない、意味がね。そのために聖書をね、礼拝の時だけしか聖書を開かないって、そういうクリスチャンもたくさんいらっしゃいますね。神様はどんなに厳しい現実があっても諦めないで祈り続けなさいということをここで教えてるんですね。このヤマメのように失望しないで疲れ果てることなく忍耐深く祈り続けるならば、神も願いを聞いて正しい裁判をしてくださらないことがありようか。求めなさい、そうすれば与えられます。叩きなさい、そうすれば開かれます。探しなさい、そうすれば見出しますと繰り返しクリスチャンに祈り求めることの大切さということを教えておられます。ある牧師の息子さんのですね、証を聞いたんですけども、この方はですね、牧師の長男ね、そして東京に就職してある有名な会社に、勤めた。で営業部に選ばれた、抜擢されたんですね。で彼は一生懸命何とかして、この営業部ですから注文を取るために一生懸命働きました。そういう毎日のようにお客さんのところへ訪問して、この商品を買ってほしいということで、努力したんですね。でも半年経っても一回も注文を取ることができなかった。さらに彼は頑張って9ヶ月経った。それでも注文が全然取れない。でその頃彼はですね、牧師の息子ですから、会社に行った時にですね、私の父は牧師ですとこう言ったんですね。そしたら会社の人がですね、非常に珍しがって、そうですかね、そういうことでね、彼の名前がね、天使君という名前、あだ名がつけられたね、牧師の子だからね、ところが一生懸命営業をやってんだけども、全然その営業成績が上がらない、注文が取れない。 その時にね、会社の先輩や同僚たちがね、天使君ね、神様おられるということを信じているようだけども、実際はなかなかそううまくいかないねとね、祈っているかもしれないけれども、商売という現実の中ではどんなに求めてもそれは答えが出てこない。やっぱり信仰を持ってても本当にその祈りが聞かれることはないんだねというふうに、このバカにされるようになった。で彼はね、真面目ですから一生懸命こうやってても一向にその成績が上がらないので非常に悩んでしまったんですね。で自分は営業には向かないのかな、 私自分にはそういう能力がないのかなって自分は本当に悩んだ。そしてもうこのままこの会社で仕事をしてていいんだろうか、そういうところまで行ったんですね。でついに彼はある日お父さんに電話かけた。お父さん、僕は一生懸命会社に入ってね、営業の成績を上げようとって頑張ってるんだけど、まだ一回も営業の成果を上げてないんです。お父さん、僕のために祈ってください。初めてね、彼は息子なんだけども、お父さんに祈りの要請をしたの。今までお父さんにそんなこと言ったことがない。でももうどうにも答えが出てこない。そこで悩んで、悩みの末、彼の方からお父さんに向かってね、お父さん祈ってくださいっていうお願いした。そしたらお父さんもね、よし分かった、お前のためにね一生懸命祈るから頑張れよって言って、お父さんは励ましてくれた。そしたらね、1ヶ月後に彼は素晴らしい営業の成績を上げてしまった。祈りが聞かれたのね。愛する皆さんね、彼は一生懸命努力してもどうしても道が開かなくて悩んだ時に、結局イエス様、神様のところに戻って神様に助けてほしいと祈った時、もう1ヶ月後に祈り始めて1ヶ月後に道が開かれ、彼は素晴らしいその道が開かれて成績が取れたということなんですね。本当に私たちが生ける主を信じて祈るとき、その祈りが聞かれるということなんですね。これがなかなかクリスチャンでもですね、意外にそういうふうに思えない人がたくさんいます、ね、祈ったら必ず答えてくださる。皆さんいかがでしょうか。皆さん今まで何度も祈ったと思うんです。でもね、祈っても全然聞かれないことがたくさんあったんではないでしょうか。ある面でも諦めた境地に陥っていることはないでしょうか、ね、第二番目ね、ここで教えられることは神様の憐れみということなんですね。七節のところを見てください。七節、まして神は夜昼もなく神に叫び求めている選ばれた者たちのために裁きを行わないで、いつまでも放っておかれることがあるでしょうかと、ね、ここにましてやと書いてあるね。不正の裁判官、ね、この世的な不正の裁判官でさえもやもめのしつこい祈りには彼が答えた。ましてや生けるまことの神様が、生きておられる主が、天地を作られた主があなたの祈りに応えないことがあるでしょうかということなんですね。主は憐れみ深い方です、ね、憐れみ深いということは、ね、正しい人に対して正しく扱ってくれる、これは当たり前のことですね。でもましてや憐れみ深いお方は、たとえ私たちが不正な人間であっても、罪だらけの人間であり、不信仰なものであったとしても、神は愛を持ってその祈りに応えてくださるお方であるということをここで語っているわけです、ね、神様はね、あなたの祈りに耳をそばさせて、あなたが何を祈り求めているかというのを聞こうとしてくださって、待っておられる、ね、主はあなたが祈ることを待っていてくださる。ところが私たちはね、 神様のところへ1回や2回は行くんです。でも3回4回とその祈りが聞かれないともう諦めてしまう、ね、毎日忙しすぎて聖書を読み立ち止まり神の声を聞く暇がないのでね、まあ、日曜日には何とか教会に行きますけれども、それまで1週間ほとんど聖書を開いたことがない、ね、そういう方が非常に多いんですね。だから日曜日のクリスチャン、日曜日はクリスチャン、でもウィークデーはクリスチャンじゃないんです、ね、ウィークデーは普通の人と同じような生活をしているわけですね。だから普通の人と同じように頑張ってはいますよ、もちろんね、努力はしているんだけれども、そこに別に奇跡は何も起こらない、そういうクリスチャンが多いのではないでしょうか、ね、私たちは人生があまりにも忙しすぎるためにその思いに振り回されてしまって、本当に神様の前に静まって、ね、主に求める、そういう信仰生活がだんだん失われているというのが 現実の問題なんですね。立ち止まって静かにして神の御言葉に聞き祈り求める生活、どれだけの方が毎日主の前に静まって神の御言葉を読み神の御声に聞き従って従おうとして生活をしているでしょうか、ね、あの有名なサムエル記のダニエルのね、あのサムエルの祈りを覚えていますか。サムエルはね、幼い時まだ5歳ぐらいの本当に幼い少年の頃、初めてエリのところに連れて行かれるんですね。そこでその時に彼はですね、しもべ聞きます、主を語りたまえ、しもべ聞いています、どうぞ主を語ってくださいと言って、真剣に少年サメルはですね祈りを捧げた。皆さん、それで名前がサムエルになったんです。サムエルっていうのは、サムっていうのはね、聞くっていうこと。エルっていうのは神様。神が聞きたも、それでサムエルっていう名前になったんです。ね。私たちは本当にね、失望してしまわないで、そこで、しもべ聞きます、主を語りたまえというね、願いを持って主に求める、主に期待するっていうことはどんなに大事なことでしょうか。ね、8章の8節のですね、最初の部分、あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださる。ね、私たちは毎日主の祈りを捧げ、天にまします父なる神よと祈ってますよね。でもね、天の父よっていうね、その祈りがね、単なる枕言葉天の父よと祈ってるんだけど、それは単なる言葉です、ね、本当に天の父が生きて今働いて私のその祈りに応えてくださるお方であるということをね、本当に信じて祈り求めているでしょうか。ただなんとなく主の祈りをね、天にまつまつ父なる神よって言ってこう今日も祈りましたね、ただ繰り返して習慣的に祈ってるだけ、本当に主がその祈りに応える方であるということを受け止めていないことが多いのではないか、ね、これはね、単なる枕言葉でも祈りを始める合図でもないんです。 むしろ天の父よというのはね、本当に主よ私の祈りに聞いてくださいという神様に対する信愛を込めた真実な祈りの言葉なのね。ですからアバ父よ、ね、本当にこう祈りが聞かれないときに天の父よ、アバ父よっていう、まあ、いわばそれは叫びですね。内側から出てくる叫びです。この祈りが聞かれなければ私は生きていくことはできませんというギリギリの主に対する真剣な、まあ、祈りのバトルといいますか、祈りの戦いなの。それがこの失望しないで祈るということの意味であります。例えばですね、子供が魚をくださいというのに蛇を与える父親がいるでしょうか、ね、父親っていうのはね、たとえ自分は、悪い父親であっても子供のためにはできるだけその子供の、頼みを聞いてあげたいと思うのが父親の常なの、ね、だから魚をくださいという子供がいるのにね、それに蛇を与える親がいるだろうかとイエス様はおっしゃった、ね、また、うん、パンをくださいっていう時にね、その子供に石を与える親がいるだろうか、たとえ悪い親であったとしても子供のためには良いものを与えようとしてくださってる。ましてや天の父が私たちが真剣に祈る祈りに応えてくださらないことがあるだろうかとイエス様はおっしゃってるんですね。この東島教会がですね、始まって、50年前にスタートしたわけですけども、それから10年ぐらい経って最初テントでやりました。その次に平屋の街道ができた。ところがどんどん人数が増えてきて平屋の街道ではもう入ることができなくなってしまった。そこで次に総二階の街道を建てましょうということになりまして、ね、そして、役員会で相談して、新しい街道を作ることに、決めたの。ところがですね、皆さんご存知のようにすぐこの上にですね、東京電力の送電線が通っていた。そしてね、2階の街道をこう立ち上げるときに2階の部分が送電線から5メーター以内では立てることができないというそういう条例があったの。ですから、東京電力はですね、2階の街道を総2階にするその建築許可を下ろすことはできないって最初断られた、ね、それで私たちは非常に困りました、ね、なんとかもう人数が増えて1階の部屋だけでは入りきれなかった。だから2階にしようと、ね、その時宮本さんや今加藤さんやそういう人たちはみんな一緒にいたわけですけども、それでね、その時の建築屋さんがペトロ建設っていう、そういう建築屋さんなんですね。でペトロ建設の小林社長がねおりましてね、彼がこう言ったんですね、東京電力のねこの高圧線を上げるっていうのはねただごとじゃないと、ね、普通じゃそんな上げるのは無理ですよと、国会議員に陳情して賄賂でも持って行ってですね、国会議員に頼まなければ無理ですよとそう言われた。でもねクリスチャンたちみんなね、このままじゃ街道が狭くてもう溢れちゃうわけですから、なんとかして2階の街道を作りたいという願いがあったんですね。でその結果ですね、教会ではもう 祈祷会においても蒼天祈祷会においてもみんなが教会をあげて毎日このために祈ったの。そして東京電力にその掛け合いをしたわけですね。そして2週間祈り始めて2週間ですよ。2週間後にね、東京電力から通知が来たの。この高圧線を今の倍の高さに引き上げることに決まりました。そして今までこの送電線の下の人たちにご迷惑をかけたので賠償金として200万円差し上げますという返事がね返ってきたわけですよ。祈り始めて2週間ですよね。別に国会議員にね賄賂を持っていったわけじゃない、ただ祈ったの。その時にその祈りが聞かれてね、今のあの高圧線の倍の当時のね倍の高さの高圧線になった。その結果ここに街道が立つことができるようになったね。それも本当に祈りの結果、主はそれに応えてくださった。神様はね生きておられるんです。だから私たちは本当に祈っていくならば必ず道を開いてくださる、そういうお方であるということをね、私たちはそのこの街道を立てることに時にも神様からのメッセージをねいただいたことがあるんですね。で第3番目にですね、この8節の後半です。だが人の子が求めるとき果たして地上に信仰が見出されるでしょうか。これはね考えてみたら非常にきつい信仰です、ね、厳しい言葉ですよ。だが人の子が来る、イエス様が再臨されるときですね、再臨されるときに果たして地上に信仰が見られるでしょうか。これはどういうことでしょうか、ね、祈りっていうのは神様が私たちに与えられた祝福である。祈りっていうのは神様が私たちに与えてくださった特権なの、ね、イエス様を信じる者にのみ与えられた特権なの。他の人にはそういう特権がないの、ね、ですから私たちはこのヤモメのように本当に行き詰まったとき、真剣に信じて期待して求めなければならない、そういう信仰を持たなければならないとここで教えているわけですね。祈りっていうのはね、期待して祈らなければ祈りは聞かれません。信仰を持って祈らなければその祈りは聞かれない、ね、祈りは期待することです。祈りは信じることです。信じないで祈って形だけの祈りしたって全然意味がないんです、ね、どんなに厳しくてもどんなに不可能に思えてもどんなにどうにもならない現実にぶつかってもね、絶対に諦めてはいけない、ね、求めよ、さらば与えられん、叩け、さらば開かれん、ね、求めるものは受けることができる、それが信仰です、ね、私たちも本当にクリスチャン生活をしてこう長くしていく中でいろんな戦いがあります、いろんな祈りがあります。特に一番厳しいのは家族の救いってことですね。私たちもねなかなか家族の救いのためにもう最初から祈ってるんですよ。私は子供がね5人おりますね、5人で、もう牧師ですからね、生まれた時にはもう献辞式をして祈って、この子が大きくなったらクリスチャンになって神様に喜ばれる子供になってほしいという祈りを持って 毎回子供のために祈って、そして子供には全員洗礼を授けましたね。それでね、長男はね、高校2年生の時、私と一緒にね、広島にね、伝道に行ったの。で、長男が、ね、ギターを弾いてね、私は説教して、長男は、みんなに賛美をして、一緒に伝道したの、広島で。広島の中学生に対してね。その長男がね、高校2年生の時にね、つまずいちゃったの。それで僕はもう教会行かないよって言い出したね。本当に小さい時からね、もういつも一緒に祈り会に出て一緒に祈ってた息子ですよね。洗礼も授けて一緒に伝道までして、私はこの子はもう献身してやがて牧師になるだろうと、そう思っていた。その矢先ですよ、キャンプに行ったの。で、キャンプから帰ってきたときに、なんかキャンプでね、なんかあったらしいね。つまずいちゃったんだね。で、僕はもう教会行かないと。で、その日から彼は教会に来なくなった。今まあ、45、6ですかね。年齢がね。もうそのぐらいになって、もう立派な仕事をしてるんですけど、まだ教会来ないんです。ね、本当にね、家族の伝道って難しい。ね、まあ皆さんのようにね、この東大宮では家族が次の世代の人がみんなクリスチャンになってね、教会来て、前の役員がの人の子供が今役員やってるっていう人が多いようですけども、私の子供はね、5人のうち3人が途中から離れてしまった。で、今でも家族のために私は祈っています。祈りは聞かれるということを信じていますから、必ず自分の子供たちがですね、本当にクリスチャンになって、神様に喜ばれる生涯を全うできるというふうに確信をしていますけれども、事実まだその目は開かれてないんですよね。でも諦めてな、失望してはいけない。失望しないで祈り続けなさいと。今日も主は私たちに語りかけてくださっているわけであります。ね。で、ここにこのあなた方の中に主が来られるとき、あなた方の中に信仰を見ることができるでしょうかという問いかけですね。非常に厳しい問いかけです。ね。つまり、このヤマメと同じように、必要に何度も何度も答えられなくても何度も繰り返して主に求める、そういう信仰を持っている人が何人いるでしょうかという、そういう問いかけなんですね。どうぞ、祈りっていうのはね、神様に対する期待であり、神を信ずる信仰のその具体的な行動なんですね。そして祈りは信仰を働かせ、祈るとき初めて神様がそこで動いてくださる。で、神様が動くということはね、奇跡がそこで起こるの。あのモーセがですよ、航海を前にして海が荒れた海がね、彼が祈ったら海が真っ二つに割れたんですよ。そしてそこをイスラエルの民は渡って、そのエジプトを脱出することができた。まさにね、不可能なことが可能になる、それが祈りです。ある時、一人の捕鯨船の船長が北に向かって船を走らせていました。ね、彼は捕鯨船の船長だから、クジラを取るために出かけていた。ところが、その日はですね、北に向かって行ったんだけども、 北風が強くて船がなかなか進まない、ね、それで彼はね祈ったんですね。神様、いつも、まあ、彼クリスチャンだったので、食事をするときに朝祈った。そしたらね、彼が祈ってたときに神様の声が聞こえてきた。それは何かというとね、北ではなくて南の方に行きなさいって、そういう声が聞こえた、ね、で、まあ彼はそういう声が聞こえたもんだから、南、北ではなくて南の方行くんだなと言って船を南の方に向けたの。そして南に行けばクジラが取れるかなと思って行ったわけです。ところがですね、クジラは見つからなかったんですけども、そこで遭難船に出会った。10日前に嵐で船が遭難して、そしてもう航行できなくなってしまった。そして7、8人のそこに船員が乗っていたんですけども、もう食べるもの、飲む水もなくなってですね、息も大変にしてもう死にそうだった。そういう船に出会った。そこで船長はですね、急いでこの船員の人たちを収容して、そして彼らを助けたわけですね。で、彼は祈った時に神から声を聞いた。そしたらクジラが取れると思って南に向かったんだ。でも実際はクジラは取れなかったけれども、そこに遭難して7、8人の人が息も絶え絶えに今命を失おうとしていた、その船に出会ってその7、8人の船員の人を助けることができた、ね、結局彼はそこで神様の御心に従ってですね、全然自分の思っていたクジラは取れなかったけれども、命を救うことができるという素晴らしい、まあ、経験をしたわけであります、ね、で、祈るっていうことはね、不思議にね、神様がその御心を私たちに示してくださる、ね、彼はそんなことを考えていなかったんだけども、その南に行きなさい、そうしたらね、その意味が、彼はそのことを通して初めて、あ、今朝祈って聞こえてきた声は、この遭難の人を助けるために行きなさいということを神様が言っているんだなということを、そこで気がついた、こういうことですね。愛する皆さん、私が祈るときね、自分でこうなったらいいな、あんなったらいいなっていろいろ考えながら祈るわけですけども、神様がその時に答える答えは、私たちの願った通りになるわけじゃない。御心がそこでなされるんですね。それがクリスチャン信仰なんです、ね、神様に信じて従っていく時に、神様は私たちがどのように歩むべきか、どのように進むべきかを示してくださる、そういうお方であるということなんですね。で、最後にね、世界でね、最も有名な神学者、アグスティヌスという人がおります。彼はね、若い時ね、16歳の時ね、非常に成績優秀でした。そして、彼は優等生でね、カルコタ大学の卒業したんですね。で、母はその、アグジスがいい成績を取ってね、大学を卒業するっていうんで非常に喜んでいた。ところがね、その息子が19歳になった時にマニコーに、ね、この傾倒してしまってですね、マニキョーっていうのは当時のキリスト教とはまた別の異端の宗教です。そのアグジスヌスが異端の宗教に凝ってしまった。はまってしまった。そして教会を離れてしまった。そしてね、それだけではない、当時のノンクリスチャンのね、女性と関係を持って子供まで産んでしまった。それでね、母親、モニカという母親なんですが、もう本当に悩んだんですね。 若い時はもう優秀でこれから立派な聖職者になるというふうに信じていたのに、途中から堕落してしまってノンクリスチャンと結婚して子供まで生まれてしまった。もうこれどうにもならんということでね、その修道院の院長にね、モニカは相談したんですね。その時にその修道院の院長はね、モニカにこう言ったんですよ。あなたがね大丈夫ですよ、あなたが涙を流して息子のために祈っている祈りは必ず聞かれます。そのようにね励ましてくれた。そこでね彼女はそれからずっともうね、あの息子が悔い改めて万華鏡からもう一度悔い改めてキリスト教に戻ってクリスチャン の、うん、あの教育者になるようにとこう祈ったんですね。そしてねなんとねマニカが亡くなる2年前このモニカの祈りが聞かれて、アグチチュノスはそこで悔い改めてもう一度キリスト教に戻った。そして彼はクリスチャンとしてですね、あの三位一体の教理をこの発見したんですね。で偉大なこれその後キリスト教の神学者としてそれ後世界で有名になっていくわけですけども、でもモニカがもう本当にダメだと思って祈って諦めずに祈っていて死ぬ直前2年前にそのアグリチュシノは悔い改めてまた元に戻ったということですね。まさにあの神様に真剣に祈り求めるならばその祈りは応えられるということをね、そのことは事実示しているんではないでしょうか。最後にもう一度この八節の言葉をですね読んで終わりにしたいと思います。お読みします。あなた方に言いますが、神は彼らのために速やかに裁きを行ってくださいます。だが人の子が来るとき果たして地上に信仰が見られるでしょうか、ね、本当に私たちは最後までどんな時まで諦めずになお信じ続けて祈っていくときに主はその祈りに応えてくださるお方であるということをね、そういう信仰があるだろうか、ね、どうぞ50周年今この経って神様はね東大宮教会をここまで祝福してくださいましたけれども、まあここまで来たからもういいやっつってみんな安心しちゃってね、適当に信仰生活をしていたらねダメですよ、ね、なおも主は祈って必ず応えてくださるお方だという信仰を持ち続けることによって次の50周年も神様の素晴らしい栄光に満ちた教会として成長していくことを共に祈っていくものでありたいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、東正面の教会が最初にこの地に宣教をスタートして50年が経ちました。長いようで短いような本当に、年月でありますけれども、神様は今まで多くのクリスチャンたち多くの牧師をこの地に使わせてくださり用いてくださってその信仰に応えてくださってここまでこの教会を祝福してくださったことを本当に感謝いたします。どうかこの中部地区のじゃないあの関東のこの東大宮の教会が今後とも主を信じて生きた主を信じて祈るとき必ず主は応えてくださるという信仰を持って新しい教会を生み出すその信仰の技にこれからも命を注いで取り組んでいくそのような群れとなることができるようにどうぞ主よお一人お一人をあなたが共にいてくださり聖霊を注いでくださって聖霊に満たしてくださって御言葉によって養ってくださって本当にその信仰を全うすることができるように 天のもとに帰るとき、本当に主を生きた信仰を持って天のもとに凱旋していくことができるように、この東海岸教会をどうか祝福してくださるようにお願いいたします。感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。